では今日のメッセージ箇所の聖書朗読をいたします。今日のメッセージ箇所はヨハネの福音書13章8節です。新約聖書の211ページ、ヨハネの福音書の13章8節です。お読みいたします。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたに洗わなければ、あなたは私と関係ないことになります。では、この箇所より、新しい時代が来たと題しまして、先生メッセージを取り付けていただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、清められた私たちがこれから互いに愛し合う、そのような教会の歩みになるように願います。今日の説教の主題は、新しい時代が来たです。皆さんどうでしょうか。ますます新しい時代が来ていることを感じているのでしょうか。また新しい時代ではなくても、周りにいろいろなことが変わったことを感じたかなとは思います。何年前までには財布の中に紙幣やコインがたくさんあったと思うんですけど、もうますますカードやペイペイの方法に変わっています。先週中古家の旅でいろいろな話もあったんですけど、もうますますお金は持っていかないような流れ、また自動運転や、また本当に VR、 コンピューターで生成されたもう仮想空間がまるで実現されているような、もうそのような技術が発展しています。環境が変わることで私たちはもうすごいと感じるんですけど、今日の聖書はこの周りの環境だけではなく、私たちが新しい存在になったと教えています。記述の発展よりもっとすごい新しい人々として呼ばれていることを教えています。どんな新しい時代が来たのか、その新しい時代でどのように歩めばよいのか、今日の御言葉を通して一緒に考えてみましょう。今日の本文のところを読みたいと思います。ヨハネの福音書13章1節、ヨハネの福音書13章1節を一緒に読みたいと思います。司会者が先に読むときに一緒に読むので、ヨハネの福音書13章1節を一緒に読んでみましょう。
さて、過ぎ越しの祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の御元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。
まず今日の本文の背景から考えてみたいと思います。時は過ぎ越しの祭りの時です。過ぎ越しの祭りはどんな時でしょうか。神様がイスラエルの人々をエジプトから救い出した、それを記念する大事な日です。イスラエルの人々は門のところに生贄の血を塗って、その血を見た時に災いがその家を過ぎ去りました。そのようなイスラエルの人々は神様の救いを経験しました。今日の本文もそのような過ぎ越しの祭りの時に起こったことです。決して偶然にそのような時に起こったのではなく、神様がイスラエルの人々を救い出したように、そのイエス・キリストを通してその救いの御業を教えてくださることです。その過ぎ越しの祭りの時にイエス・キリストは何をなさったのでしょうか。一説によれば、イエスはこの世を去って父の身元に行くことをしておられました。これはどういう意味であるのでしょうか。三節も一緒に読んでみましょう。13章三節です。
イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。
また一節と三節で同じ内容が語られています。イエス・キリストはこの世を去って父の身元に帰る時が来たということをご存知でおられました。これは 杉越の祭りとの意味が関連されています。イスラエルの人々にはエジプトを出るときになぜ災いが起こらなかったのでしょうか。生贄の血によって災いが起こりませんでした。そして同じようにイエス・キリストが杉越の生贄として捧げられたということであります。イエス・キリストが私たちの代わりに十字架につけられて死んで復活して、罪によって永遠の裁きを受けるべき私たち、永遠の破滅を受けるべき私たちがそこから救われたということです。つまりイエス・キリストがこれから十字架にかけられて死んで復活する、その時が来たということをご存知でおられました。その時イエス・キリストは何をなさったのでしょうか。この世を去って父の身元に行く、その時にイエス・キリストは何をなさったのでしょうか。一節にこのように書いてあります。世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたと書いています。この世を去るその時にイエス・キリストは最後までご自分の者たちを愛してくださったということです。この意味をもっと考えてみましょう。イエス・キリストがこの世を去る時、どんな心を持っておられたのでしょうか。ヨハネの福音書13章21節を読んでみましょう。13章21節を一緒に読んでみましょう。
イエスはこれらのことを話された時、心は騒いだ。そして証しされた。誠に誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。
この世を去る時のイエス・キリストの心境はどうであったのでしょうか。心が騒いだと書いています。イエス・キリストの心が苦しみの中で、悲しみの中で揺さぶっていることです。なぜそのようになったのでしょうか。いろいろな理由はあるんですけど、その中の一つの理由はこの21節に書いているように、イエス・キリストの弟子の一人がイエス・キリストを裏切るから。今まで3年間共に歩んで奇跡を見て、イエス・キリストの教えをいつも聞いた一人の弟子がイエス・キリストを裏切ることです。それを見ることも、またその一人の弟子が神様の道ではなく罪の道を歩むことを見ることも、イエス・キリストは苦しんでおられました。またもう一つの理由を考えてみたいと思います。マタイの福音書26章37節から39節を司会者が読んでください。マタイの福音書26章37節から39節を司会者が読んでください。
そしてペテロとゼブダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。
イエス・キリストは十字架の苦しみの前に悲しんでおられました。悩みました。38節に書いているように、私は悲しみのあまり死ぬほどだとおっしゃっています。なぜそのように悩んだのでしょうか。十字架の死、それがそれほど恐れたのでしょうか。これは単純に肉体の苦しみのためだけではありません。イエス・キリストは永遠の前から一度も三位一体の神様から断絶されたことがありません。生まれた子が親から離れるとどれほど泣く不安になるのでしょうか。永遠の前から三位一体の神様が完全な交わりを持って歩んでいたのに、ご自分の罪ではなく私たちの罪の対価で代わりに苦しみを受けて、罪によって神様との断絶を経験したということです。私たちには 想像できないほどの苦しみ、不安があったと思います。ただ想像すれば、本当に愛する家族を亡くした時の痛みで一部だけ想像するんですけど、それと比べられないほどのイエス・キリストの痛み、苦しみがあったことです。罪によってイエス・キリストはその時間を過ごしました。今日の本文13章1節に書いているように、ご自分の者たちを愛したその時のイエス・キリストの心境は、決して幸せだから、決して楽しいだから、人々を愛することができたことではありません。死ぬほどの苦しみの中で、ご自分の者たち一人一人を愛したことであります。もう一つを考えてみましょう。イエス・キリストが愛したご自分の者たちは、どんな者たちであったのでしょうか。今日の本文のところに戻って、13章38節を読んでみたいと思います。ヨハネの福音書、13章38節を一緒に読んでみましょう。
イエスは答えられた。私のために命も伏せるのですか。誠に、誠にあなたに言います。鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。
イエス・キリストが捕まえるとき、弟子たちがこれからどうするのか、イエス・キリストはご存知でおられました。すべての弟子たちがイエス・キリストを捨てて逃げることをご存知でおられました。また、ペテロは三度もイエス・キリストのことは知らないということも知っていました。そのような状況の中でイエス・キリストはご自分の者たちを愛しておられました。決して弟子たちに何か、いや、あなた方はすごい。あなた方は愛されるべき。そのような理由で愛したのではあります。裏切る者たち、捨てる者たち、知らないという人々を愛したことです。苦しみ、このような騒いだ状況の中で、そのような心境の中で、弟子たち一人一人を愛したことであります。ヨハネの福音書13章4節から5節、13章4節から5節を一緒に読んでみましょう。
イエスは夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水を入れて、弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。
その愛をどのように示してくださったのでしょうか。弟子たちと共に食事をしていました。突然、イエス・キリストが立ち上がって上着を脱ったんです。一緒に食事をしていた弟子たちは、いや、なぜイエス・キリストが急に上着を脱いだのか、いや、ちょっと暑いなのかと思ったんです。その後でイエス・キリストが手ぬぐいを取ったんです。いや、汗が流れているから、もう汗を取るためにしているのかと思いました。その次にイエス・キリストは手ぬぐいを腰にまとわして、弟子たちのために水を備えて洗っていきました。そしてペテロの前に来られました。6節を読んでみましょう。
こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。
イエス・キリストがペテロの前に来たときにペテロは言いました。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと。8節ではペテロはこのように言っています。決して私の足を洗わないでくださいと言いました。ペテロはイエス・キリストの行動が理解できませんでした。イエス・キリストは主でおられ、先生でおられます。先生でおられる方が自分たちの足を洗うことはありえないことでした。それは普段、地位が低い人、しもべ、奴隷たちがするものであったので、先生であるイエス・キリストはすることは理解できませんでした。もうそれでペテロは断りました。決して私の足を洗わないでくださいと言いました。そのようなペテロにイエス・キリストはこのようにおっしゃいました。 十三章七節から八節を一緒に読んでみましょう。七節から八節です。
彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係ないことになります。
イエス・キリストが今、弟子たちの足を洗うこと、弟子たちは理解ができないことでした。先生である方がなぜそこまでするのか、弟子たちには今は理解ができなくて、それで決して洗わないでくださいと断りました。そのようなペテロにイエス・キリストはおっしゃいました。あなたの足を洗わないと、あなたは私と関係ないことになりますとおっしゃいました。この言葉を反対で考えたら、イエス・キリストが足を洗うという意味は、関係性を持つという意味であることをわかります。イエス・キリストが弟子たちの足を洗った理由は、関係性の上で足を洗ったということです。つまりイエス・キリストは彼らの足を洗って、本質的には関係性を持って共に歩むということです。イエス・キリストがこれからイエス、神様の身元に帰って、弟子たち、また全人類、私たちのために、十字架にかけられて死んで復活して、私たちのすべての罪を許し、永遠に共に歩む。そのような関係性を示すことであります。それでもしその足を洗うことを断ったら、イエス・キリストのこの永遠の関係性を否定することであります。もし私があなたを洗わなければ、あなたと私の関係はないことになる。あなたは続けて、罪の中にあるという意味を教えてくださいました。9節から10節を続けて読んでみましょう。
シモンペテロは言った。主よ、足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。
イエス・キリストの答えを聞いたペテロは、今回はまた熱心を持ってお願いしました。足を洗うことがあなたとの関係性を示すのであれば、足だけではなく、私の手も、私の頭も洗ってください。それでもっと深い関係がもう確信されるので、お願いしますと言いました。もうペテロの性格が見えるところだと思います。もう断った方がもうすぐ変わって、いや、もっともっとしてくださいと言ったんですね。そのペテロにイエス・キリストは何とおっしゃったのでしょうか。十節でこのように書いています。水浴した者は足以外は洗う必要がありませんと言っています。ここに書いている水浴した者はどういうものであるのでしょうか。それはイエス・キリストを信じるものを意味しています。イエス・キリストが私たちの罪のために代わりに死んで復活して、私たちのすべての罪を許してくださることを信じるものです。そのようなものは足以外は洗う必要がないことです。すでに信仰を持って主と共に同行している、歩んでいる人々は本質的に罪を許されて救われたということです。その救いは代わりがないことです。ただ信仰の歩みの中で、恵みの中で犯している罪に対して悔い改める必要があることです。私たちが神様からいただいた救いは、本質的には変わらない恵みです。その救いは私たちから出たものではありません。神様からいただいたものであります。エペソ人への手紙2章8節を私が読みます。この恵みの上にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。救いは神様の恵みからいただいた神様の 賜物です。神様が定めたことであり、神様の御業で行ったことであります。それで誰も神様からいただいた恵み、賜物を奪うこと、なくすことができないものです。サタンも罪の問題もアダムの堕落も、誰もどんなことも神様からいただいた救いの恵みをなくすことができないんです。私たちの本人も神様からの賜物を、その恵みを断ることができないんです。全世界を創造し、すべてを治めている神様のご計画の中に成し遂げられていることを、人間の考えで、人間の力で断ったり受けることができないものです。その賜物を私たちがいただきました。時には私たちの歩みの中で、その恵み、その賜物が見えない時もあります。自分の弱さ、罪の誘惑、また起こっているいろいろな苦しみ、苦難の中で、いや、私にはその恵み、賜物がないように感じられる、疑える時もあります。しかし私たちがそのように思ったとしても、神様からいただいたその賜物がなくなるものではありません。どんな状況の中でも、決してそれがなくならないものであります。なぜでしょうか？神様がそれを私たちに与えてくださり、それを神様が守ってくださるからです。続いてエペソ人への手紙2章10節を私が読みます。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。神様の救いの恵み、賜物を受けた私たちは本質的にこれを失う、なくすことはできないんです。ただ忘れる時だけがあることです。それでも神様は続けて良い行いのために作られた私たちを守ってくださり、導いてくださいます。そのような私たちに対して今日の聖書はこのように語られています。実に私たちは神の作品だと教えています。皆さんどう思いますか？皆さん一人一人に対して神様が、あなたは私の作品だとおっしゃっていることです。ある方は考えるかもしれません。いや、神様、私がもう神様の作品になるわけがないんです。こんな弱い、こんな罪の道を歩んでいる私、信仰が弱い私が神様の作品ではないと思う人がいるかもしれません。それは私たちの間違いの考えです。神様ははっきりこのように宣言しています。全世界に向かって、サタンに向かって、すべての人々に神様が宣言しています。イエス・キリストを信じる一人一人が私の作品だと。どんなに弱くても、どんなに罪の道を歩んでも、イエス・キリストのによって私たちが神様の作品だと教えています。神様の作品である私たちに対して神様はどうするのでしょうか？良い行いをするように守ってくださり、導いてくださるということです。私たちに対する神様のご計画は一度も変わらず、永遠に守られていること。その恵みは、ペテロが3回イエスを知らないと言った時でも変わりませんでした。神様は3回否定したペテロに対して、いや、私があなたを救ったのに、この賜物を与えたのに、こんなに3回知らないと否定するのか、この賜物をキャンセルします、また取りますと言ったのではありません。全でおられる神様は与えてくださった賜物、ペテロが否定したその状況の中でも、すべての弟子たちが裏切って捨てて逃げた状況でも、相変わらず与えてくださり、守ってくださいました。 そしてそのプレゼント、その賜物は、ペテロ弟子たちだけではなく、今集まっている私たち一人一人にも同じく与えてくださいました。私たちが神様の作品であります。どんなに信仰が弱い時でも、イエス・キリストを否定して疑っている時でも、与えられたこの救いの恵みはなくならないものであります。誰もどんな時でもそれを奪うことができない神様が与えてくださって、変わらず私たち一人一人が神様の作品として導かれていることです。その中でイエス・キリストが弟子たちの足を洗う時にこのようにおっしゃいました。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありませんとおっしゃいました。今日の本文、13章11節を一緒に読んでみましょう。11節です。
イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで、皆が清いわけではないと言われたのである。
イエス・キリストはなぜ弟子たちに皆が清いわけではないとおっしゃったのでしょうか。11節によれば、弟子たちの中で一人がイエス・キリストを裏切ることをご存知でおられたからです。これは単純にイエス・キリストを裏切るから、それでイエス・キリストはおっしゃったのでしょうか。ペテロも他の弟子たちもイエス・キリストを否定して捨てて逃げました。しかしペテロに対しては、あなたは清いですとおっしゃいました。どんな違いがあるのでしょうか。罪としてはユダとペテロとあんまり変わりないように感じられますけど、なぜペテロに対しては三度も否定するペテロに対してはあなたは清い、裏切るユダに対してはみんなが清いわけではないとおっしゃったのでしょうか。その違いはイエス・キリストを信じているのか信じていないのかの違いです。イエス・キリストを否定する、イエス・キリストを捨てて逃げることは確かに罪です。しかしそのような罪が許された理由は、そのような罪さえイエス・キリストによって許されることを信じることです。こんなひどい罪であってもイエス・キリストによって許されることを信じるのか信じないのかということです。私たちも同じであります。誰でもイエス・キリストを信じれば、イエス・キリストの血によって清められることです。彼が今まで歩んできた人生、今何をしているのか、そのようなことの中で誠にイエス・キリストを信じれば、その人は清められることです。なぜでしょうか。今までめちゃくちゃ人生を過ごして罪を犯した人が、ただイエス・キリストを信じることで清められるのでしょうか。そうです。なぜでしょうか？イエス・キリストが私たちの罪を許すことができるからです。イエス・キリスト以外には誰も自分の行いで、自分の力で清められることはできないからです。ただイエス・キリストによって、神様からいただいた恵み、賜物によって清められるからです。人の力、知恵、その人が歩んだ道によって救われるのではありません。その賜物をいただいた人、恵みをいただいた人は、毎日主の身元に行って足を洗わせることです。この賜物がある人は完全に違う道を歩むようになります。イエス・キリストが良い行いを、その道を歩めるように日々共におられて、日々私たちの足を洗ってくださるからです。足を洗うということは、十字架の死、復活によって与えられた、示された神様との関係性を教えています。イエス・キリストの死、復活によって、私たちのすべての罪が許され、永遠に神様の子供として歩むことができました。私たちの人生の歩みの中でどんな辛い時でも、罪を犯して苦しんでいる時も、 ペテロのように3回イエス・キリストを否定した時であっても、アダムが堕落した時でも神様との関係は変わらないことであります。イエス・キリストが洗ってくださったので、私たちの罪を許してくださったので、誰もその罪を責めることができないことです。イエス・キリストの血によって清められたので、誰もサタンも私たちを疑うことができないです。この素晴らしい恵み、救いの賜物を私たちがいただきました。そのような愛、恵みを示してくださったイエス・キリストは弟子たちにおっしゃいました。14節から15節を読んでみましょう。14節から15節です。
主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。
イエス・キリストは先生で終わられましたけど、弟子たちの足を洗ったように、あなた方も互いに足を洗い合わなければならないとおっしゃいました。このように弟子たちの足を洗った理由の一つは、彼らに模範を示すためでした。そして私たちもイエス・キリストのように互いの足を洗うことです。これは単純に水を汲んで、互いの足を洗いなさいという意味だけではありません。もっと深い意味があります。私たちはどうやって互いの足を洗うことができるのでしょうか。ペテロはなぜイエス・キリストが自分の足を洗おうとしているときに、決して そのようなことはできないと言ったのでしょうか。ペテロの考えではそれはイエス・キリストがする技ではないと思っていました。先生でおられる方が足を洗うことはありえないと思いました。自分の権利、自分の力を持って被告されることはありえないと思いました。私たちがいつ、どんな時に互いの足を洗うことができるのでしょうか。もし自分に力があり、自分に権力があり、自分に知恵があると思う時には決して互いの足を洗うことができない。私は正しい。私は偉い。逆にあなたが私の足を洗うべきだ。そのように思われます。謙遜にならないと、先生であるイエス・キリストが、しもべがするようなことを、低くされないと、決して私たちは互いの足を洗うことができない。私がマシだと思うとき、決して私たちは足を洗う、そのところに行くことができない。それではどうやって謙遜になって互いの足を洗うことができるのでしょうか。当然、これは私の権利だと思う考えを捨てて、どうやって互いの足を洗うことができるのでしょうか。その基礎は神様からいただいた恵み、救いの恵み、賜物です。私が救われることは当然だと思う人、いや私は正しいものだと思う人は決して互いの足を洗うことができないんです。逆に神様、こんなつまらない私、こんな弱い私に神様はあなたは私の作品だとおっしゃるのでしょうか。こんな罪の道を歩んできた私をなぜ愛してくれるのか。私には何の救われる資格がないのに愛してくださるのでしょうか。そのように神様の恵み、救いの賜物を味わう人が互いに足を洗うことができます。神様の愛、救いの恵み、賜物は私たちの信仰の歩みの始めであり、本質であり、その力によって私たちは良い行い、互いに足を洗うことができます。またもう一つを皆さんと共に考えてみたいと思います。ちょうど皆さん、私が今日の御言葉のようにバケツを用意しました。はい、タオルも 用意しました。これから皆さん順番によって一人一人の足を洗いたいんです。誰からしましょうか。手を挙げてみてください。私から。いや、もう、いや、あなたじゃなくて、私と手を挙げる人いますか？どう思いますか、皆さん。皆さんの中で何人ぐらいがご自分の足を私に出すことができるのでしょうか。たくさんの人々の中で自分の足を出すことができる人は何人ぐらいおられるのでしょうか。みんなの前で足を洗うと、出すときに多分匂いが心配になると思います。また汚いことも心配になると思います。イエス・キリストが弟子たちの足を洗うときに、あなたの匂いも大丈夫よ、あなたの汚いところも大丈夫よという安心をさせたということであります。私たちは時にはこの御言葉に従って誰かの足を洗おうとする時もあります。誰かの弱さを受け入れようとしている時もあります。しかし私たちの心の中で足を洗いながら、互いに支えながら、心の中では臭い、こんな汚い足を私に出すのか。外側からは水も備えました。手拭いも備えました。話しますね。いや、これから私はあなたの足を洗います、みんな来てくださいと言いながら、でも私のもとに来る前に先に足を洗って来てください、汚いところを抜いて来てくださいと言う時があります。イエス・キリストが弟子たちの足を洗ったということは、彼らが持っているすべての弱さ、汚いところも含めて洗うことでありました。イエス・キリストはペテロが3度イエス・キリストを否定することも知っていました。ユダがこれからイエス・キリストを裏切ることも知っていました。弟子たちみんなが逃げることも知っていました。それでも一人一人の足を洗ってくださいました。イエス・キリストの身元で一人一人が持っていたすべての弱さ、汚いところも任せる、委ねることができるように、イエス・キリストは安心させて洗ってくださいました。決してイエス・キリストは臭い弟子たちの匂いのことで顔をしかめませんでした。そのまま受け入れてくださいました。また同じようにイエス・キリストは今も私たちに教えています。あなたのこの弱いところ、あなたのこの汚いところ大丈夫、いつも私のもとに汚い足を出してください。イエス・キリストはその愛を私たちに教えてくださいました。足が健康な時、香りが出た時、素晴らしい時、足りないところがない時、成功した時だけ足を私に出しなさいと言っているのではありません。ペテロの人生にとって一番辛いことが起こる手前にイエス・キリストは足を洗ったんです。ペテロにとっては一生それが恥であったと思います。私は本当はイエス・キリストを3度否定したものです。そのような恥を持って歩んだペテロの人生の中で、成功した時に足を洗ったのではありません。これから失敗の道に歩むペテロの足をイエス・キリストが洗ったということ、そして同じように私たちにもイエス・キリストを教えています。あなたの足を私が洗います。どんな罪であっても、どんな弱い時であっても、まるで私を否定するような罪の時でも、私があなたの足を洗いますと、イエス・キリストはそのように教えています。 またイエス・キリストは私たちに教えています。互いに足を洗いなさいと。これは単純に水を持って足を洗いなさいという行動を意味しているのではありません。イエス・キリストが見せたように互いの弱さ、互いの汚いことを洗ってくださいということです。今日の本文のところ、ヨハネの福音書13章34節を読んでみましょう。13章34節、ヨハネの福音書13章34節を一緒に読んでみましょう。34節です。
私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。
イエス・キリストは弟子たちに新しい戒めを与えてくださいました。どんな戒めでしょうか？互いに愛し合いなさいということです。なぜこのような戒めが新しい戒めでしょうか？旧約聖書からずっと互いに愛し合いなさい、隣人を愛しなさいと教えたのに、なぜそれが新しい戒めになるのでしょうか？その理由はイエス・キリストが私たちを愛したようにあなた方も互いに愛することです。これから愛という基準は社会的なルールとかある偉大な方のまた常識的なことが基準になるのではなく、愛の基準はイエス・キリストが与えてくださった愛が基準になることです。私たちはその愛を神様からいただきました。こんな弱い私が神様の作品だと言われていることです。何も良いことをしていない、救われる理由がない私たちが神様の憐れみによって救われました。本当は私たちがペテロのようにイエス・キリストを否定したものです。本当は私たちがユダのようにイエス・キリストを裏切ったものです。私たちの中で決して私はペテロのより、アダムのより、ユダのより増している人だと言える人は一人もいます。そんな私たちに変わらない永遠の救いの恵みが与えられました。それも私たちの汚い足を知っているのに、こんな弱い足の状況も知っているのに、変わらずその愛が私たちに与えられたことです。その愛をいただいて、私たちは新しい存在になりました。神様の作為になりました。これからの歩みは新しい存在として、神様の作為として歩むことであります。どのように歩めばいいのでしょうか？イエス・キリストが愛したように互いに愛することです。相手の足、臭い足、汚いところ、弱ささえ洗う愛を持って歩むことです。今の私たちの シオン教会の姿はどうであるのでしょうか？相手の汚い足、臭い足を見たときに、皆さんはどのように反応しているのでしょうか？相手の弱さを見て攻撃し、責めているのではないのでしょうか？汚い足を見て逃げているのではないのでしょうか？相手の汚いところを見て逆に非難しているのではないのでしょうか？イエス・キリストはどんな姿を見せてくださったのでしょうか。誰にも見せたくない、誰にも出したくない、そのような汚い足を、弱さを、恥をイエス・キリストは洗ってくださいました。その救いによって今私たちは今日来られて礼拝を捧げている。その愛の上で互いに愛し合いなさいと、新しい戒めを私たちに、教会に与えてくださいました。愛する皆さん、新しい存在として、 いただいたこの恵み、愛の上で、一人一人の弱さを洗いましょう。一人一人の汚いところを洗いましょう。それが、イエス・キリストが私たちの教会に願っておられる姿であり、それが教会に願っている戒めであります。その良い行いを今年共にするシオン教会になるように、本当に相手の弱ささえ洗う私たちの教会の歩みになるように祈ります。アメン。愛する天の父なる神様、イエス・キリストはどんな時に弟子たちの足を洗ってくださったのでしょうか。神様との断絶という苦しみの前に、騒いだ時に弟子たちの足を洗ってくださいました。またどんな弟子たちの姿を洗ってくださったのでしょうか。これからイエス・キリストが捕まえる時にみんなが逃げて、ペテロは三度も否定することを知っておられたのに、かかわらず弟子たちの足を洗ってくださいました。同じようにイエス・キリストは今日私たちの足を洗ってくださいます。誰にも話したくない、誰にも見せたくない私の恥、私の弱さ、私の汚いところをイエス・キリストは洗ってくださいました。その私を洗ってくださったイエス・キリストは私たちに、あなたは神の作品だとおっしゃってくださいます。こんな臭い足を持っている、弱い足を持っている私に対して、どうやってあなたは私の作品だとおっしゃるのでしょうか。ただただ十字架の血によって、イエス・キリストの死と復活によって清められたことです。その恵みを私たちはいただき、日々味わっています。神様、その愛の上で、これからは私たちも、互いの足の弱さ、汚いところさえ受け入れて、洗うことができるように、導いてくださり、守ってください。私たちの教会が、どんな人の足でも、どんな人の弱さでも愛することができるように、いつも主の愛、恵みを豊かに豊かに与えてください。その恵みに感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。